訓練失敗を組み入れる。人の心理と失敗。181ページ。今度は心理学から見た失敗の話です。第3章で解説した失敗情報は隠れたがる。失敗原因は変わりたがる。など、失敗情報の特性の多くは、人が失敗ないし失敗情報を目の前にするとどんな行動をしたがるかという心理学的考察から導き出されたものです。概して言えるのは、人が失敗に直面したとき、これを隠そうとする心理が働くのが常で、同時に自責の念に駆られて必要以上に自分を責めるという傾向も見られます。失敗が起こったとき、周りは失敗者を単に批判する対応を取りがちですが、失敗に至った背景に当事者のこうした心理状態があることを理解しなければ、失敗を正しく扱うことはできません。失敗者の心理を知ることは、致命的な失敗を起こさせない対策を考える上でも重要なことです。失敗を前にして人がよく見せるパターンには、もう一つ、パニックになって判断が停止するというのがあります。ここに示した3つの心理パターンの中でも、思考停止は最も立ちが悪いものです。すなわち失敗によってまさに実害が生じているとき、思考停止によって適切な対応ができなくなり、実害の進行を止められなかったり、起きていること自体を黙殺したりしてしまうことがしばしばあるのです。思考停止は失敗の連鎖を広げる最大要因になります。これがあるかないかでは、失敗件数も被害規模も二桁は違ってきます。思考停止による損害被害の典型例は、列車の二重衝突事故などに見られます。かつての国鉄は信号所の職員に列車を止める権限を与えず、列車無線も使っていませんでした。こんな人の目の前で2本の列車の衝突絡みの脱線事故でも起こったら、結果は押して知るべしです。ただでさえ動転してパニック状態にあり、権限を与えられていない状態なら、危険を知らせるべく信号を変えることもできないからです。その上、次の列車がやってくることは分かっているのに、誰にも報告することもしない思考停止状態に陥ってしまうのです。この状態では失敗の連鎖は避けられず、連絡ミスによる3本目の列車の衝突という被害の拡大は当然の結果として生じます。1962年に160人の死者を出した常磐線三河島駅付近での二重衝突事故などもまさしくこのパターンでした。思考停止による失敗の連鎖の拡大による大事故、大トラブルを避けるには、例えば三河島駅の事故のケースで言うなら、連絡用の列車無線の導入と列車停止の権限を与えることで一応は対応できるはずです。事実、国鉄は事故後はこの2つの対策を講じています。それはそれで正しい対処ですが、厳密に言えばこれでは抜けている大きな部分が2つあります。一つは、緊急時にミスを犯さず的確に行動するには、その仕事、業務の全体の流れを把握している必要があることです。システム全体が成熟してくると、役割分担が明確にされて担当者が専門バカになりがちです。これは成熟したシステムを持つ組織の宿命で、それぞれの分野で道を極める専門家を育成するのは悪いことではないものの、全体像を持って自分がどこの場所でどんな役割を演じているかという帰属意識を備えていなければ、やはり非常時の対応はできません。これは第4章でも触れた全体を知るという考え方にも通じるものです。特に日本の組織においては TQC、トータルクオリティコントロール、に見られるようにマニュアル化を徹底するあまり、決まった手順以外のことをやらせない傾向が強く見られます。これは言い方を変えれば思考停止状態を作っているとも言えます。TQC 自体は作業の効率化を進める上では必要であり、考え方としては正しい方法ですが、この方法の適用が実際の生産活動で思考停止に慣れさせ、 マニュアル化が想定した以外の事故やトラブルに対応できないようにしているとしたらやはり問題です。役割を限定しつつも、その一方で全体を見渡して非常事態を見極め、それに対応した行動を取るだけの判断力を養う努力は絶対に行うべきです。そしてもう一つ重要なのは、実際の失敗を想定してその時にどう行動するかを体得させる訓練失敗です。いわゆる消防訓練、地震の避難訓練などの類がこれに該当します。訓練失敗には冷静な判断力が損なわれる失敗時の精神状態をあらかじめ経験し、その中で正しい対処を行えるように準備するという意味があります。列車のケースで言えば、日頃から自分の関わっている鉄道全体がどう動いているかを頭に入れる訓練や教育とともに、不幸にして生じた事故に対して正しく対応できる心理的訓練を行う必要があるということです。仮に非常事態を想定して、マニュアルで対応を定めていても、実際に失敗が起こってパニック状態になると、頭の中が真っ白になって思うように行動できません。その結果、決められたはずのことが非常時には何一つできなかったということは実際によくあることです。そんな時でも頭ではなく体に染み込んだ知識と経験があれば、自然に適切な対応ができます。失敗を想定した疑似体験をしておくことは非常への対応策としてはものすごく有効なことなのです。訓練失敗は体感実感を伴ったものならなおさら効果が期待できます。例えば大地震の状態を実際に体感できる地震体験者のような方法も、地震の恐怖を知りそれに対処する心構えを植え付けることで、いざという時のパニック状態を回避できるという意味では有効です。ある自動車ディーラーでは、自動車を購入したお客さんが希望すれば、雨天時の高速走行で生じる危険性の高いハイドロプレーニング現象という一種のスリップ状態を体験させてくれるサービスを有料で行っています。これは水で覆われた路面走行ではコントロール不能の状態に陥ることがあるという自動車の限界を実感できるサービスです。一度この恐怖を体験した人は雨天時の高速走行では絶対に無理はしないでしょうから、実感体感を伴うこうした訓練失敗は事故防止の上でも力を発揮しているわけです。現在運転免許の更新は3年ないし5年に一度行われていますが、更新時の交通教育にもこうした訓練失敗の発想を取り入れるべきではないでしょうか。その分運転免許の更新業務にかかるコストが高くなることは避けられないものの、交通事故を減らす上で必要なら、社会として負担を負うことは決して無駄ではないと考えます。なお、訓練失敗はそれを地道に継続して行うことに意味があります。その代表例として三陸地方で行われている訓練大津波を紹介しておきます。次に写真が写してあります。その写真の表題は津波対策用の防潮堤としてあります。岩手県太郎町に設置されている防潮堤で、津波で生き残った人たちが貯金をして建設が始まった防潮堤です。津波の襲来時に閉じる水門は、平時は開けられていますが、管理をしているのは地元の消防団の若い人たちです。水門の向こう側に住民の居住区が見えます。これで写真の説明を終わります。津波が起こりやすいリアス式海岸の地形を持つ三陸海岸では、何度となく大きな津波被害を受けてきたことは前述しました。時にそれは人々が寝静まった真夜中に突然やってきて、何万もの人が大津波に流され、海の藻くずとなった事実が過去にあります。三陸海岸周辺のどの地域でも、年に何回かは訓練大津波といって、大津波を想定した訓練を行っていますが、これは過去の恐ろしい事実を生かしたものです。 この訓練は時に真夜中に行われることもあります。こうした地道な訓練を通じて培った三陸海岸に住む住民たちの危機管理意識の高さには、やはり見るべきものがあります。海岸線には津波対策用の高さ10メートルにも及ぼうという防潮堤が作られ、その向こうに漁港を設けているというのが、この津波危険地帯の最近の状況です。人々は普段防潮堤の腹の部分に設けたトンネルを通って漁港へ行き来していますが、津波警報が発令された時は地元消防団の人が何を置いても真っ先にこのトンネルの入り口のドアを閉めに行くのが決まり事になっています。生命線である対策を講じることが最優先だという発想が訓練の段階から徹底されています。それ以外の人たちは、家族であろうが人のことには構わずに一直線に裏山の高台まで避難するのが鉄則で、一見するとエゴイスティックな行動に思えるかもしれない行為の中にも、家族を探したり病人をサポートしているうちに巻き添えになって多くの人が亡くなった過去の教訓が生かされています。そしてこれらの地域独特とも言えるルールは、津波が襲ってきても決してパニック状態になることなく、被害を最小限に食い止める対策として確立されているのです。津波対策を徹底するという意味では、本来なら津波が到達すると予測される場所には家を建てず、定住しない方が効果的です。ところが海の幸が豊富で、豊かな生活が保障されている地を離れるのは困難なため、危険地帯に住みつつも津波対策を万全にするという道を人々が選んだ結果がこれです。過去の失敗はとかく忘れ去られるものです。人々の意識から語り継がれてきた大惨事の記憶が忘れられた頃、突然にやってくる津波で惨事が繰り返されるのはあり得ることです。事実、三陸地方の中にはそのような苦い経験を持っている地域もたくさんありますが、訓練大津波のような地道な努力が続けられている限りは、過去の苦い経験は教訓として伝えられ、すべてが忘れ去られる失敗が繰り返されることはないでしょう。地道に続けられる訓練失敗には、失敗は必ず起こるという当たり前のことを語り継ぐ重要な役割もあるのです。